ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本典彦のラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本典彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本典彦のラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました、坂本典彦のラジオ経営塾。パーソナリティは私、中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今日もリモートでですね、全国をつないで、そして、素敵なゲストの経営者様にお越しいただいております。私の方から少しご紹介をさせていただきます。今日のゲストは小橋二郎先生、学習塾株式会社トリプルウィンの会長さんでいらっしゃいます。なんと、子どもたちに教え始めて42年ということで、はい、今全国に延べ200のスクールを展開していらっしゃいます。今日は教育者としても経営者としてもプロ中のプロ、小橋先生と坂本先生の思い存分語っていただこうと思います。先生、よろしくお願いいたします。いらっしゃいませ。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
じゃあちょっとね、私の方からも、はい、今日小橋先生ね、お越しいただいてありがとうございます。はい、で、小橋先生ね、もう本当に今紹介ありましたように、もう40年以上ね、学習塾を経営されておりまして、で、スクール数も、延べで200個以上のね、スクールの運営に、関わられているということで、そういったこれまでの学習塾の、いろんな経験とか、あと、経営者としての経験もいろいろね、紆余曲折乗り越えてこられているので、今ね、コロナでまたちょっとね、今、また落ち着かない状況に、ちょっとなってると思うんですけれども、そういった時のね、経営者、美容家さんのヒントになるね、今日お話いろいろ聞けたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。では、改めてちょっと自己紹介を少し、はい、お願いできたらなと思うんですけれども、はい。
はい。じゃあ皆さん、こんばんは。こんにちはなのかな？はい、よろしくお願いいたします。ヨットの帆に手足の足で、長男だけど、次郎っていつも言ってます。はい。長男なのに次郎はね、理由がありましてね、ちゃんとね。親父が一郎なんです。よくわかりやすい。はい、ただその、親父が一郎の、その一郎さんがね、私のやっぱ企業の一番の大元になったりするんですね。はい。それとあとね、私ね、先生って呼ばれるのがあんま好きじゃなくて、昔はね、はい、高校生になると、私のこと先生って呼ぶと罰金を取ってました。で、その罰金が溜まったらみんなでバーベキュー行くぞ。言ってたりしたんで、ぜひホワイスさんとかホワさんとかで、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ今日はね、もうホワイスさんで、お寄せさせたらと思いますけれども、はい、で、このラジオですね、ラジオ経営塾ということで、これからね、企業を考えてる方とか、あと若手の経営者の方とかね、いろいろ聞いていただいてるんですけれども、ぜひ、ホワイスさんの、企業のきっかけというか、一番最初のスタートの塾を始められるきっかけになったところを、ちょっといろいろお話しいただけたらなと思うんですけれども、は
い。
うん、
あ、いいですか？じゃあ、
はい。
私はね、全然ね、実は先生っていう職業は、どちらかというと嫌いな方の職業。
嫌いな方、はい。
あんまりいい先生に当たんなかったのか、あんまそのね、わかんないですけど。うん。でも、先生になるなんてこれぽっちも思ってなかったんですね。ところが、私、機械工学科なんですけども、はい、武蔵工業大学という、はい、もう本当に工業系の大学ですね。そこの大学の機械工学科に、現役で入りました。ただもう滑り止めで、もう入学金入れないでねってお袋に言ってたら、いつの間にか入学金が入ってて。うわ、まずい、これ、このまま浪人しても俺はきっと勉強しないと思って、やったんですね。
はい。
ところが、入ってね、すごいことが起こるんですよ。本当に18歳の5月の23日。
はい。
うちの親父がね、自殺をしたんです。もう、びっくりしました。もう、学校が始まってすぐだったんですけど、学校サボってまして。いきなり電話が。小橋さんのお宅ですか？あ、そうです。静岡の湯河原の警察なんですけどって。
うんうん。
小橋一郎さんはオタクの方ですかみたいな話で、で、実は自殺をしてたんですね。で、もう、なんだかよくわかんなくて。まあ、悲しいも何もなんだかよくわかんなくて。ところがそっからね、二日後ぐらいにね、大学のノートが5冊パパパパンって届くんですよ。それが遺書とは別に、そのノートの中に何が書いてあったかっていうと、5月23日、ホアシ一郎死すから始まって、そこのところに次に書いてあったのが、ホアシ説、申し訳ないがお前が社長になってくれとか、それこそ、葬儀はね、葬儀は、の影響を考えて、ね、そうで行うこととか、ね、もうずらずらずらずら会社のことがいっぱい書いてあるわけですよ。で、遺書を読んだときは私は単なる自殺だなと思ってたんですけど、それを読み進めるにつれね、親父これ血迷ったんじゃないんだなってすごく思いました。もうお金のことから何から、7月何日、保険金の1億円が降りる。このお金の使い道に関しては、こうこうこうすべし、ただし銀行の依頼になることだけは避けよう。会社の事務を企画するぞって書いてありました。ね。で、その後で、まあ、もう私が一番心打たれたのが、工場長の志垣って場所があったんですね。うち金属の工場をやってたの、ちょうどオイルショックが来て大変になったんだ。ね。こんな感じだったんですけど、結局、もう工場長の志垣。ね、お前とこの間、こうこうこうこう、こういう風な部品を作って、こうやったよなと。あれに関しては、タングステンを何パーセント、銅を何パーセント、焼結時間を何分にして、最後にダイナパックをかけ、こうこうこうする価値ありみたいに、それがずらーって書いてあったんです。いや、この人なんか、全然血迷ってないと思って、その時にね、息子の私はね、もうね、認めようと思いました。まあ、そんな経緯があったんですね。それで、まあ、なんだかんだ、もうそっから何にも考えてない子だったんで、まずいと思って、本を読むこととバイトをやることだけ決めたんです。
なるほど、なるほど、はい。
で、その時に出会った本で、私が今でもやっぱ印象に残ってるのが、ディール・カーネギーの道は開けるっていう本と、ディール・カーネギーの、人を動かす。はい。それとあとは、本田宗一郎さんの生き様は、車のホンダのね、かっこいいな、このおっちゃんと思いましたね。で、まあ、なんだかんだバイトをやるんだけども、なかなか自分がやりたいものめっかんなくて。で、大学2年になった時に、たまたま高校の友達と話したら、ほら、先輩が塾やっててさ、って言って、その時に、本当は最初はね、マイクロバスの運転手さんで行ったんですよ。
なるほど。
そしたら、なんだ、高校の後輩かよ、みたいな話になって、それが運命的な出会いでね。で、塾の先生をやり始めて。だった時には、いや、俺この仕事だったらお金なくてもやりたいな、お金もらえなくてもやりたいなってぐらい楽しかったですね。はい。で、まあ、そっからね、機械工学に、科に行ってることを悩んだりはするんですけど、そっから3年後にはもう起業してたんで。
ただそ、起業、
先輩が誘ってくれて、ね、お前そんな悩んでるんだったら、まあ、あんま悩んでもなかったんだけど、でもお前そんなに、ね、あれ、どっちつかずだったらもう俺と一緒にやろうぜと、誘ってくれたんでね。それで共同経営で最初の会社を立ち上げました。ね。ただ最初ね、生徒13人、年半は給料4万でしたね。はい、でもね、もうね、自分たちはうまくいくとしか思ってなかったです。そんなことから始まりましたね。
そうですね。でもね、最初のそのね、お父様のね、死っていうところから、お父様の会社は、小林さん自身は継がなかったんですね。
はい。
でもね、なんかそこのね、会社も今はね、すごく成長されてるっていう。
そうなんですよ。そこの話もしだすとすごい長くなっちゃうんですけど。坂本先生にはね、聞いてもらって。
はい。
本当になんか、二人でなんか、おーってなってたんですけどね。
ね、そちらでも本当お父さんのね、お父様の本当そういう思いっていうのを、まあすごく向き合われて。で、それで、ね、学習塾の方に行ったと思うんですけれども、やっぱ塾教えるのはやっぱ好きだったみたいな感じなんですか？
そうですね。今でも私思ってるんですけど、すっごく頭が良くて切れる子は、研究者になった方がいいって思ってるんですね。そういう人たちが先生になると、本人も悩んで子供たちも悩むかもしれないなって思う。要は、わからない人の気持ちがわからなかったりするわけですよ。
あ、なるほど。
今までもいろんな方と一緒にね、同僚でやってきましたけど、やっぱり頭がいい人になると、 やっぱね、なかなかうまくいかない場合っていうのも結構あってね。もう一段頭がいいと、それに気づくんですけど。
はい。中途半端に頭がいいと。
中途半端って言っても私より全然いいんですけど。そう。ねえ、だから逆に、ちょっとなんか、苦労したぐらいとか、バカぐらいの方が、先生には向いてんのかなとか。
ああ、でも、ね、子供たちのね、気持ちに寄り添えるっていう意味ではね、やっぱ自分も苦労してる方が、やっぱり近いですもんね。
うん、教えるってことで私ね、あ、向いてるなと思った瞬間は、
はい。
それだけ教えてるときに、子供たちの頭の中が見えるなって思った時があったんですよ。ああ、今ここまでこういう問題言ってるけど、ああ、あいつここまで理解したなとかね、うん、なんかね、集団で授業やってるんだけどね、分かった感じがしたんですね。
はいはいはい。
で、先生向いてんのかもってその時は思いましたね。
それはおいくつぐらいの時にそう思う
?30 ぐらいの時かな。
あ、うん、でも結構もう塾の先生 も、
ね、だいぶやった後ですね。
やってからなんですね。その、どうですか、その立ち上げるときになんかその苦労したこととか大変だったことってあったりされました、うん、
やっぱり、その死んだ親父のね、弟が、私の塾やるって言ったら、うんうん、下関からパーンと飛んできて、山口。うん、やじろう、絶対うまくいかないからやめろって言って。金はこっちで用意するから、大学で、やっぱ大学のことも気になってたんですよ、なんか。お服を迷惑かけてるとかね。うん。だから心配しなくていいからって、医者をやってたんで。でも言われれば言われるほど、いや、俺は絶対うまくいくって思ってましたね。もちろん失礼な態度は取らなかったですよ。
はい。はい。
だけど、ありがとうございますって言って、でも、やりたいんで、やらせてくださいって言ってましたね。で、言われる、うまくいかないいかないって言われれば言われるほど、いや、絶対うまくいくって思ってる自分がいましたね。うん、若気の至りですね、それはね。
はいはいはい。根拠があったとかではないけれども。
私、子供たちにもよく言うんですけど、自信を持つのに根拠はいらないよって言います。はい、自信を持つのに根拠待ってたら何もできないよって。だから、もういいんだよ、自分はうまくいくと思ってれば。ね、今回テストがボロボロだってもね、先生次見てろよって言っていいんだぞって。
はい。ねえ、すごい。でもね、そういう思いでした。うん、でも最初ね、立ち上げて、その13名で、もう給料が4万しかなかった。
あ、4万でしたね。1年半4万だったの覚えてますね。最初のうちのその共同経営者の先輩との会話が、会社立ち上げるときに、ほわし、お前いくらあったら生活できる？で2万がガソリン代だから、あ、違う、2万を家に入れたいから、
うん、
2万ガソリン代あれば、ご飯は先輩たちおごってくれるでしょって言って。
画期的。
これで4万円で始めたの。
そうなんですね。でもそこから、あれですか、生徒さんは。
もう順調でしたね。もうね、1年、2年経ったときには100人ぐらいまで増えてて、
そんなにもう増えた感じ
だ。ただ、一番最初はそうじゃなかったです。一回すっごい覚えてるのが、
はい、
冬休みの講習に60人ぐらい来たんですよ。
うん、
やったーって先輩と喜んで、
はい、
この子たち絶対全員残すぞ、そのまんまって言って、うん、あらゆることやったんですね。
はい、
で、子供たちも、この後続けるよねって言ったら、ね、あ、先生当然ですよってみんな言うんですよ。
はい。
ところが蓋開けてみたら、残ったの3人。
衝撃的。
衝撃的。後で分かったのが、私、石原っていう、大谷丹沢国定公園のすぐそばの町で、うん、塾をやってたんですけど、うん、この伊勢原でね、昔、あの頃って、塾ってほら、うん、何の資格もいらないし、うん、今日からうちは塾ですって言ったら立ち上げられちゃうわけですよ。
うん、
資格ね。で、その時に、なんか、月謝を集めて夜逃げしちゃったとか、そういうのが何件かね、悪いのがあったらしいです。後で知りました。
はい。
だから、塾に対する信用がまるでない地域。
ああ。
だ短期の講習だったらっていうんで来ててくれたみたい。
はい。はい。
懐かしいな。思い出しました、その話。
でも、そういうところから、でも、まあ、その後は、まあ、また頑張って、やっていって、まあ、生徒さんが集まってみたいな感じなんですかね。
もうそこから順調そのもので、もうあとなんか、はい、もう仲を良くすれば、もうどんどこ生徒来てくれて、
はい。
マーケティングとか全然勉強してなかったから、 後で苦労します。本当マーケティングとか何も、とにかく仲を良くしよう、仲を良くしようしか考えてないし、経営だってどんぶり勘定でしたね。うん、本当に、もう坂本先生に怒られちゃうような。
いやいやいやいや、全然そんなことはないです。
うん、ただね、それでもね、はい、生徒が来てくれたから、うん、結局、今経営は成り立つわけですよ。
うんうんうん、
これでずっと27年成長しました
ね。ああ、は
い。700人ぐらいまで増えました。
はいはいはい、はい。
もう楽しいことしかなかったです。
うん、先生ね、多分、まあ、その頃ね、やっぱりね、生徒さんも集まったのもありますし、そのなんか、指導するにあたっての、なんか先生の理念とか、まあ、ポリシーみたいなのってあったんでしょうか？
そうですね。やっぱりなんか、私は今もそうなんですけど、うんうん、子供たちの目の輝きっていうのを、やっぱすごく大事にしますね。うんそれはね、うん、働いてる子たちも同じなんですね、働いてる社員も、
うんうん
ね。ただね、昔はね、生徒が一番大事で、生徒の目が輝いてれば OK って思ってたんですよ。
うん、
思ってました、
うん
ね。それが俺た自分の仕事だみたい、
うん。
で、一緒に働いてる同僚の人たちもそれをやるのが当たり前だろって思ってた、
うん。
で、うちの塾って、教え子たちが社員になってくれたんですよ。うん
ああ。
だからみんな教え子なんですよ。そうすると、よりそう思っちゃうわけですよ、なんか。
なるほど。
うん、ね、うん。ところがある時ね、すごい衝撃的なことがあって、うん、ちょっといいっすかって話、その、うんうん、するわけですよ。社員の子たちがね、元、はいまあ、僕たち、このままやってて、ちゃんと、うん、もっと年取った時に、ちゃんと給料ってもらえるんですかね、みたいな。
ああ。
で、その時はちゃんと給料出してたんですよ。うんうんうん、でも、もう、あいつらの方が長期的視野を持ってたりして。
なるほど。
そうそうそう。で、その時にハッて気がついたんですよ、
うん
あ。俺が自分が一番大事にしなきゃいけないのはこの子たちなんだって、思いましたね。だから、要は、その先生たちを大事にすれば、先生たちが子供たちを大事にして、
うん、
要は自分が思ってることが、うまくいくわけですよね。
うんうんう
ん、ほんでね、その時にね、塾の名前を変えることになるんですよ、実は。工藤学園っていう名前だったのね、私の相棒の先生が、要は、共同経営の先輩が工藤さんだったんで、
は
い、工藤学園っていう名前だったのを、いや、こんだけ改革するんだったら、それこそもう塾が新しいのできるようなもんだね、みたいなみんなで話して、
うんうんうん。
じゃあみんなで名前決めようって。
うん、
投票制にして、
投票制
でペイシルゼミナールっていう名前になって。その時にでも子供たちの反応が超冷ややかで。
あ、そうなんですね。
それダサい。何鉛筆軸って、私こんなの恥ずかしくて他の子に言えないんだけど。だけどやっぱ先生たちは自分たちが作った軸だという感覚を持ってくれて。で、それまでマネタイズしてなかったものもマネタイズするようになりました。今までは、結社の中で全部やります。技術の授業やっても音楽の授業やっても大丈夫ですよ。もう全部無料ですよ。みたいな、その授業料の中に入ってますよって。
うん、
そうすると先生たち忙しくなるばっかりで。
ですね。
入るお金は変わんないわけですよね。
うん、
ところが、ちゃんと、この部分はちゃんとサービスをしてて、それは満足できるものをやってるんだから、うん自信でお金をもらおうという体質、
うんうん
うん。
うん。なるほど。
それはちょっと大きなことだったかもしれないですね。
ちなみに、塾の名前が変わったのは何年ぐらいの時なんですか？
ね、初めて、でももう20年ぐらい経ってたから、18年目ぐらいだったと思う。
すごい。でもそれぐらい経ってそこ変えるって結構な大きな変化というか。
俺、先輩のお兄ちゃんみたいな存在なんですけど、こ、
うん、
の、共同経営の先輩もすごいんですよ。だって、自分の名前が、自分の親父さんの名前がついてる軸でしょ？
はいはいはい。
変えないですよね。やっぱ変えたがらないですよね、
うん。
だけど、いや、お前らが変えたいってみんなが言う、ね、これ、
うん、
認識的にみんながね、変えたいって言うんだったら、俺は変えるのはね、やぶさかじゃないよって。
うん、
まあ、工藤学園という名前は、今まで30年続いてきてる、そろばんの時から。
うん。
それを捨てる覚悟っていうのは、みんな持ってほしいな、みたいな話をして、うん、ゴホンって本当に変えちゃったんですよ。
すごいですね。
すごいよね。
それね、なんか、みんなも、なんかそれだけ、ね、覚悟が定まるというか。
そうですね。ね、それはあったかもしれないです、ね。すごい改革が起きました。
ああ、そういや、それすごい大きいなと思ってお話聞いてて。
うん。
そうだね。改革あったね。
そうですね。やっぱりね、組織はやっぱり定期的にね、やっぱ大きな変革っていうかね、うん。うん。やっぱ時代時代に合わせてね、変わっていくっていうのがあるんで、うん、いや、すごい素晴らしいなと思いましたね。
うん、でもなんかこう、経営者さんだけの意見じゃなくて、そのスクール名をこう、みんなで考えたっていうことで、みんなでビルディングしたっていうような、うん、でもそれも一つの大きなターニングポイントだったんですね、きっと。
公表して決めたのすごい覚えてますもん。どうやってるんだろうとか思って。12、3人でね、みんなで投票して。だからそんなに差が出たわけじゃないんですよ。ね、でもみんなで決めたよねって感覚はありましたよね、やっぱね。
なんかね、最初から事業計画を立てて、もちろんそれがね、王道かもしれないですけど、うん、先生がやっぱ教えて楽しいなっていうところに、後から肉付けがされてきたっていうような感じで覚えたんですけど、坂本先生。
うん。ね、本当に。で、あとやっぱそのね、子供たち、どうしてもね、最初は子供たちばっかりね、見ちゃうんですけど、うん、その先生たちがちゃんと輝いてるっていうところ、これすごい大事だなと思って、これ会社でも一緒でね、なんかどうしても、お客さんをね、現場の人大切にしたくなるけども、やっぱりまず社員がちゃんと輝いてないと、ね、その先のお客さんも輝いてないっていうところで。
そうですよね。
うん。いやもうまさにだなと思って、そこは本当素晴らしいなと思いますね。うん。
いや、でもたまたまなんかいろんなことに気づかせてもらえるタイミングがあったんですよね。親父のこともそうだし、うん、その子たちが、僕たちこのままやって給料ちゃんと上がるんすかねって。ね、言ってくれなかったらそれは怒んなかったわけだし。
うん、
ね。いいなと思います。うん、
あ、でも、根原さんいかがですか、そのね、経営者さんが、ちゃんとお給料の今後の心配をしてもらえる、
いや、そうですよね。いや、すごいなと思って、ちゃんとね、その社員さんたちの声を拾ってくれるっていうのは、一緒に働いていて、心強いというか、ね、なかなか声がね、言っても意見が、こう、通らなかったり、っていうもどかしさが会社ってあるかなっていう印象だったので、そうそう、そこがなんか素晴らしいなと聞いていて思いました。
うん、後で聞いたらちょっとドキドキしてたとは言ってました。
いや、素晴らしいです。でも先生、本当に今日またお時間あっという間で、でも、星先生ね、次回も、ゲストとしてお迎えして、さらにちょっと深掘りしていろんなネタをですね、ご提供していただこうと思いますが、先生、後半にですね、今のスクールの、オンライン説明会等々ね、ちょっとお伝えしたいことがあるということでよろしいですか？
はいはいはい、ありがとうございます。はい、あ、今ね、ここ、後ろで、これ、あ、逆か、こっちだ。あ、
逆。今 YouTube に歌ってます、
ね。はいはいはい。ね、お家が最高の学習軸になるスタディオアシスっていう、ね、やっぱりコロナ禍が来て、ね、本当にやっぱりね、そういう時代がガコーンって今変わりつつあると思うんですね。で、その中で私はやっぱりピンチって絶対チャンスだと思ってるんですよ。ピンチが来ないと大きな変革は起きないと思ってるんですね。で、今回もなんだろうこれはって思った時に、いや、オンラインだなーって思って、去年の3月からね、こうオンラインの塾を始めまして、で、実は福島のね、南相馬原発から20キロの先生、
はいはい、
しかも33歳のね、イケメン君とやってるんですよ。
イケメン君が。
超イケメンなんですよ。本当に。もう皆さん言います。おー、綺麗な顔してますね。まだ6歳の子持ちなんですけどね。
あ、なるほど。
でもそいつがまたいいやつでね、思いが強いやつでね、そいつとは何かやりたくてこれを始めました。
なるほど。
で、月木ってね、オンラインで夜の8時から45分、説明会、見学会開いてる。
見学会。
はいはい。もしよかったらね、ぜひ来ていただけたらすごい嬉しいです。
は
い、
あ、これ先生、検索はどういうふうな形でお入れすればよろしいですか、ネット上は。
スタディオアシスって入れたら出ると思うんですけども。
スタディオアシス。
スタディ
オアシ
ス。はい。ぜひご検索。そう、まだ我々もなんか、だからちゃんとまだその辺がしてなくて、マーケティングなもんで。はい。出なかったらね、どうしよう。
いやいや、でも今日のね、すごい素敵な星先生とそのイケメンのね、先生にも会えるように、スタディオアシスで皆様ぜひご検索いただければと思います。はい、ぜひぜひ本当に今日もお時間あっという間でしたが、星先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次週よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立志財団のホームページより お問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。